Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日は、冒頭申し上げた通り公開収録お届けしたいと思います。ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会、第12回滋賀県施設合同企画展 ING 障害のある人の進行形、こちらの関連イベントとして行われた対談企画、美術家今井則夫さんと同じく美術家でパラモデルの中野祐介さんの対談です。テーマ、障害者の作品の魅力と可能性についてということなんですが、まず、今井さんですね。今井則夫さんのご紹介させていただきます。今井さんは1946年大阪市生まれ、元具体美術協会会員、1966年第10回シェル美術賞一等賞を受賞されています。以来、国内外の展覧会に出品多数、新大阪駅前や、京阪天満橋、大津市役所の沿道など、様々な場所でモニュメントの制作、そして大阪市、都市環境アメニティ表彰を受賞されています。著書に白から始まる私の美術ノート、ブレーンセンター他あります。2012年度まで、西安造形大学で教鞭も取られていて、ボーダレスアートミュージアムノマの懇談会委員として関わってこられました。そして、中野祐介さんは1976年大阪府東大阪市のお生まれです。2002年に京都市立芸術大学大学院美術研究科、絵画専攻日本画を修了されています。2001年に同じく京都市芸術大学を卒業された林康彦さんとともにパラモデルを結成されて、そのユニットの名前はですね、得意領域や、趣向が異なるパラレル、平行なって意味ですね。そのパラレルな関係の二人という意味付けからなされた、そうなんですね。二人による模型遊びという要素をベースにして多様な形式で作品を発表されています。そんなお二人なんですけども、あくまで、まあ、今回はそのお二人の対談部分っていうのをお届けするんですが、実はもともとこのイベントではですね、最初にお二人の活動紹介の部分がありました。ここは、放送ではカットしてるんですが、二人のですね、活動の詳細は実は、この番組ですでに放送していまして、まず今井さんは第45回46回に、そして中野さんは第97回98回にご出演されてるんですね。ぜひポッドキャストでバックナンバーをお聞きいただけたら、より、この二人の対談の中身がこう充実して聞こえるんじゃないでしょうか。ぜひよろしくお願いします。司会は第12回滋賀県施設合同企画展の実行委員長を務められている土戸隆久さん、そして野間学芸員の木本聖奈さんです。それではどうぞお聞きください。
中野さんと今井先生のお話を聞かせていただいて、非常にこう思ったのが、なんていうんですかね、共通するのはやっぱり自由っていう部分かなと思ってるんですけど、まあその中で、今回、ノマのね、作品展に出展されている作者の皆さんってどう言ったらいいかな、その、自由を意識しない自由っていうんですか、まあ完全自由っていうやつですね。でも中野さんと今井先生のお話を聞いてると、その、自由を求める自由みたいな。うん。だからその、まだ完全自由じゃないんかな、みたいな。ごめんなさい、偉そうな言い方をしまして。なんかそんなところをこう、なんか感じながらお話を聞かせていただいておりました。
まあそうですね、自由っていうのがやっぱり大事かなと思って、今日もちょっと言葉を書き留めとったんですけど、その、やっぱり想像においてね、創作であったり想像において、その、自由っていうことであるとか、僕はですけど、必然性であるとかね、あとその強度 が、まずというか大事であって、で、そこにでも遊びであったり喜びというのがくっついてくるべきかなと僕は思うんですね。で、そのバランスがなかなか、こう、難しくて、苦労もあるんですよ。うん。で、僕も文章この中でも書かせてもらいましたけど、まあ、気ままであることだとか、なんか、そういう自由さっていうのがまず、見ててあるなと思いまして、で、それはね、施設員の方々のその支えももちろんあって、その中でのことだとは思うんですが、それも重要でね、なんか、その辺、羨ましいな、いろんな意味で、いうふうに思うんですよ。うん。
はい。先ほどね、中野さんがおっしゃってたんでね、まあ、こう、自分らのやってることは遊びでや、に見られてもいいし、で、アートでなくてもいいふうにね、まあこう、なんかそういうようなことをおっしゃってましたけど、僕も大学でね、ずっと当初、ずっと20年間おったんですけど、まあ、一時期、先ほどの舞台美術の中の元永貞正さんっていう、もう亡くなられたんですけど、その人も教えに来られてたんですね、週に一度。で、その時にまあ、合評の時なんかですね、その人、元永さんは、なんか、アートでなくても、どんでもええやんか、おもろいことやり、というような感じですね。で、アートかどうかは、アートで考えましょうとか言ってね、まあ、しょうがない、ダジャレを言うてですね、まあ、それをしょっちゅう言うてるわけですね。うん。で、まあ、もう、というか、ずっと、上級生の学生なんかが、うわ、肩を隙めて、また言うとるわ、いうようなことをね、つぶやくわけですね。まあ、それを元永さんがパッとこう、気づいてですね、大事なことは何回でも言うんや、言うてね、言われたことをですね、よく覚えてますけれども、まあ、やはり、最初は、よく理屈、まあ、よく最近現代美術なんかでもコンセプトは何ですかとかですね。まあ、いろんなことをこうよく、まずそれ聞くんですよね。特に東京の方に行くと、作家はなんかこう、自分のことを、作品のことをちゃんと喋れないといけないみたいなね。でもなんか、言葉で喋すむことだったらもう言葉で済ましてしまえばいいわけで、やっぱり言葉にならない言葉って言いますかね。そういうものが僕、色や形やね、そういう表現であったりすると思うんですね。だから、まあ、実際今日も ING 込みしていただきました。で、こう、ファイルなんかも展示されててね。で、まあ、全部をね、僕はアートとは言えないと思うんです。アート的なものがあったりね。もうアートそのものがあったり。だからそういう作品の価値ですね。それが芸術的価値いうのと、福祉的価値いうのもあると思うんですね。そういう、まあそれがどっちがどっちとかね。そういうことじゃなくて、どっちも大事です。でもなんかそういうことを見極めて見ないと、何でもかんでもアートやっていうね、そういうのも僕はちょっとおかしいなというふうに思うんですね。で、まあそういうところがまあ一部、アルボリュットの最近の一つのブームというんですかね、盛り上がりの中で批判する人のね、まあ一つ根拠になっているところではないかなというふうに、ね、思うわけですね。
そうですね。その辺の価値づけの問題というか、難しいですね、非常に。うん。まあ、なんか、まあ、表現、わかる、ね、人によって、こう、捉え方も違うと思うんですが、まあ、表現って言えば、こう、全部揃ってくるのかな、とか、僕とか、まあ、僕も大学でちょっと、非常勤で話したりとか、いろいろしてるんですが、その中では思いますけど、うん、まあ、ね、作品っていう、まあ、難しいです、価値観、その定義は。
まあ、ね、表現言っても、本当に、まあ、昔言葉がなかった時代なんか、人はどういうふうに表現してたのかね。
うん、
で、まあ、なんか、隣村の山の向こうに住んでる人から、こう、のろし上げてね、こっち側ものろしで答えてね、うん、でそののろしに布をかぶせて、こう、なんか一つのリズム作って、まあ、言葉になったりね、うん、したと思うんですね。あれ、そういうのは僕一つの伝達の表現やと思うんですね。うん、それと、まあ、あと、個人的な、何したい、金したいとかいうね、そういう意思の表現みたいなものもあります。うん、で、また、まあ、そういう、個人的な表現、と同時に、まあ、それが時間や空間を超えて、人にもっぺんそれをこう、どういうのかな、体験できるんですか。そういうなんか普遍性を持った時に、初めてそういう芸術表現っていうふうに、ね、なるんじゃないかな。だからまあ僕は どっちが上位とかそんなんじゃなくて、もうその意思の、意思疎通いうんですか、そういう表現ももう絶対ないとダメなんですね。生活できないわけですから。だからでも、これはどういうことかいうことを見極めていくんですかね。そこのところはね、大事じゃないかな、というふうに思います。
まあ、なんか第三者の視点が入るとか、っていうことがもう、まあ、普通にこう、まあ、健常者の美術って言ってしまったらいいのかどうかわからないけど、そういうところでもやっぱり成立の条件としてはあるので、じゃあもうそれも一緒なのかもしれない。なんか、ね、まあ、作れば作品なのかとかっていう問いは、やっぱりね、そういうとこに返ってくるのかなとも思います。こう、うん。だまあ、僕とかは作る人間で、そっちサイドのことをね、どうしても考えてしまうし、となった時には、ああ、やっぱり、僕の場合ですけど、十分に作品だなとかって思えるレベルもやっぱあるわけです。うん。だからそれとね、社会的にどうかっていうことが、やっぱりズレがあると思うんですけど。うん。
まあなんかね、自分で作っても、いや、これは作品になるかな、どうかなっていうようなね、最初はみんなそういうのありますね。うん、で僕もこの、デイリーポートレートというんですけど、まあ、毎日の、作品ですけれども、これなんか一番最初始めたときに、僕自身は日記をつけたいけれども続かないっていうね、ことがあったんですね。で、なんか、正月あたりは張り切ってね、日記書くんですけれども、もう6月ぐらいになると空白ページが生まれてですね、夏終わるともうなんかもう真っ白けでですね。で、まあ来年こそはということで年末ちょっとね、気張って、高い日記を買うんですよ、上等のやつをね。で、まあ気合い入れてやるんですけど、またなんか続かない。で、まあ写真でこう、続けることができてるわけですけれども、最初は当時僕は写真を使った作品、舞台解散以降そういう作品を作ってたんですけれども、写真による個展をしたんですね。その時の端っこに、隅っこに、これをですね、まだやって2ヶ月ほどですけどね、カレンダーみたいに、ちょっとこう並列的に並べていったんですね。でもなんかちょっとこう、これは違うなと思ってね。それでやっぱりまあ溜まっていくうちに、まあこれはやっぱり積み上げるもんだとね、時間の厚みを見せるもんだなという、まあそういうようなことを気づくわけですね。だから逆にね、こう作品かどうかわからないけれども、やり続けていく中で自分、作品が教えてくれるんですかね。そういうことが、ね、あるでしょう。
あります。
ね、
はい。実にあります。今井先生はどうだろうなと思いながら今日来たんですが、やっぱりそうです。
これは実はその作品に完成があるかどうかということですね。だからそういう意味で言いますと、これは完成があるのかと言われると、僕はもうこれ死ぬまでしないといけない。ね。そうなると一つ悩みが出てくるんですね。最後の一枚をどう取るかですね。だからその作品がいろいろ教えてくれる代わりに悩みもね、与えてくれるわけですね。だから僕はそういう意味でね、作品に教えられる。これは何も自分の作品だけではないんですけどね。人の作品からもですけど。まあ、そういうものがですね、まあ、今回のね、展覧会とかそういう中にもね、作品から教えてもらうものですかね。そういうことが僕は少なくないのかなと。で、またそういうのが、あるいうか、多い作品ほど、まあ、その人にとってはいい作品に、だというふうにね、思うわけです。
なんかね、大抵その、まあ、世間的にはというか、こう、コンセプトが先にあって作家は作品を作るのかとか、やっぱりそういうふうに捉えられがちではあると思うんですが、なんか全く逆ちゃうかなと思う、逆の方がいいんちゃうかなぐらいのことはやっぱり思いますね。作っていく中で気づいていくのも全く一緒のことですが、うん、そういうプロセスの中にずっといるっていうことですよね。その ING ってこのコンセプト聞いたときにもうまさしくもうそのままやと思ったけど。そう、作家はそうこうあるべきなんだと、まあ、とまで僕は思いますけど。ええ、
だからまあ、人間の生き方いうんですかね。
ええ、
人生なんかも、まあ、年取ったらだんだんこう、極めていってね。これから最近年寄りの犯罪が多いですよ。あんまり年関係ないのかなというね、感じがしますけどね。まあ、僕はもう、人生が分かった頃にはもう死が、ね、隣り合わせに来てるみたいなね。まあそういうことがあるらしいです。僕は知らないですけど。なんかそういうふうにね、うん、僕完成いう形はないと思うんですよね。 こう、もう常に進行形である、更新していく、まあ、そういうことがね、大事かなというね、うん、ふうに思いますね。
なんかこう、完成があるんだと思うとですね、その完成に至れない自分が出てきて、悩む。これなんか、多い気がするんですね。作ってる人間って結構そうじゃない人が多いけれども、だからそういう前提って本当はないんじゃないのかなって思えば、もうただ行為するだけなのでね、うん、楽になれるんちゃうかなとかってそういうふうにも思ったりはしますね。うん。
さっき今井先生、芸術的価値と福祉的価値がこういう作品の中にはあるんじゃないかと言われていて、福祉的価値というのは、その人が作品を作るときに作ることで楽しくなったりとか、そういうこと
ですね。そうですね。まあ、なんか。
本人の幸せのために
ということ。うん。よく作品見て癒される言いますけれどもね。
はい。
作ってる人も自身もそれをすることによって癒されてるというか。うん、それかまあ、一般的になんかこう、自分の心を高めるとか、そういうことで作品、絵を描いたりね、音楽作ったりする人がいてますけれども、まあ、いわゆるこう障害者、アルボリュートなんかにおいては、それ自身即、その人の生きるいうことに、ね、なってるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、それ取ったら生きられない。また一方で、そういう障害者の作品の場合は、ある時期、ダーッとこうやって、まあ、その人にとってその表現が必要な時期ですね。とかもう、まあ、あと必要でなくなったのかどうかわからないですけど、もう5年経ってバタッとやめてしまうようになりますね。まあ、そういうのがね、そういうこともあるしね、なかなか難しいですね。それとなんかこう拾ってきたもので、なんかこうオブジェを作ったりする人、施設にいてる人が、それを聞き返して、職員のスタッフの人がいっぱいそれをどさーっと集めてきて、出した途端にも作らなくなったとかですね。まあそういうこともね、聞いたことありますけれども、やはりなんか自分でこう、材料を発見することからね、含めて、大切なのかなと。僕ね、実は、長らく、児童画の教室やってたんです。子供の絵。まあ、作品売れないですからね、なんか一緒に生計を立てないといけないので、児童画教室やってたんですけど、その時に初めてね、ダウン症の子がやってきたんですよ。で僕はまた全然そういう障害者の、うん、まあ対応の仕方とかね、そんなのも全然わからないでね、やってたんですけど、ただまあ入ってきた時には他の子に迷惑かからなければいいなぐらいのことしかね、思ってなかったんですけれども。でまあまあおとなしく書いてくれてるんですけど、時々ね、ふわっとこうね、なんかこう、何を思うのか知らないですけど、遠くの方見るんですね。まあそういう時にね、その子はなんか、しか赤しか使わなかったんかな。で、もういつも同じ色しか使わないんですね。で、まあ僕はできるだけせっかく着てんやからね、もうちょっと他の色もね、何もカラフルな絵がいいというわけじゃないですけれども、他の色もちょっと使ってみてもいいんじゃないかなと思って。この子がほーっとこう様子を見てる間に、パレットに青の色をギュッと出してですね、で、黙ってね、で、遠くからちょっと見てたんですね。で、その子はもうこう筆持ったままどーっと遠く見てて、さあまた描こうかと思うときに、違う色がこうパレットにあるわけです。で、それがね、なんかこう、恐る恐るね、なんかこう、触るような感じでね。それでもまあ、筆にもその絵の具がついてしまったからね、描いてたんですね。そんなことをね、繰り返してたらね、まあ、そのうち自分でもその色を出すようになったりね、したんですね。だからそういう意味で、サポートする側の、ことは必要なんですね。だからその辺のバランスと言いますか、やりすぎてもいけないし、もうダーッと出して、絵の具全部出して、さあ使いなさいって絶対描かないと思うんですよね。うん。だからなんかさりげなくこう、やったんが良かったんかなという感じがしますけど。
いや、そのね、さじ加減ってすごく難しいなというところで、僕、大学の非常勤もしてますし、高校の、定時制高校の非常勤もしてて、美術を教えたり、教えるじゃないですけどね、横におるんですけど、まあ、その手ほどきでさえも難しいし、まあ、芸大生でも難しいし、もうやっぱりこれはこう、サポートするっていうのはすごく、もともと全部難しいことやなというか、微妙なさじ加減とかね、邪魔したいもあかんし、皆さんどうされてんのかなと思う。それを見に行きたいなぐらいですけど、なんかこう、ね、今回のこの、 これに関わらせていただいて見てる限りでは、皆さんのそのホスピタリティというかメンタリティというか、その辺がこう、すごそうやなということはこう、重々感じるんですけど、現場見てないですからね。これでも勉強になるかなと思って僕は見に行きたいぐらいですけど。
うん。なんでしょうね。まあ、いろんな施設さんのね、取り組みがあるんで、一概には言えないと思うんですけど、ま、基本的には、やっぱり、同じくして、その、余計な介入をしたらあかんっていう意識はみんな持ってあるんじゃないかなと僕は個人的に思います。あくまでも、ご本人さんの、できる部分は、ね、完全に出し切ってもらった上で、まあ、どうしてもしなければならない最後の部分だけをフォローするぐらいの意識でやってはるのではないかとは僕は個人的に思ってるんですけどね。
さて、そろそろお別れの時間です。今井のりおさんと中野ゆうすけさんの対談、いかがだったでしょうか。来週も引き続き、滋賀県施設合同企画展 ING の、関連イベント、この公開収録の様子をお届けしたいと思います。今井のりおさんと中野ゆうすけさん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。